今日初めて、私たちの教会にお越しくださいました、方をご紹介いたします。酒井智子様いらっしゃいますでしょうか。ちょっとお立ちくださいますか。よくいらっしゃいました。あ、どうぞおかけください。よくいらっしゃいました。今日はアドベント対抗節の第1週でありますが、今年のクリスマスは、特別なクリスマス、イエス様の降誕2000年のクリスマスであります。イエス様もいよいよ2000歳におなりになったわけでありまして、じゃあこの2000という時間は一体何なんだろうか。ただただ時が流れて地球が太陽の周りを2000回回ったということなんだろうか。決してそうではありません。これは神の忍耐の時間であります。御子を送って人類の救いをお与えくださった、すべてのものが膝をかがめてイエス様に感謝し、その救いに預かるべきところが、堅くななる我々はいまだに神のもとに立ち返ることができないものが多くある。神様は一人も滅びることを良しとはされない方でありますから、一年また一年、一月また一月と私たちが神のもとに立ち返ることを待ち続けて、ついに2000年が経ったわけであります。これは神の憐れみの長さであると私は思います。今日はマタイによる福音書の1章18節から25節有名な受胎告知の箇所であります。余談ですけれども、今年私はこの受胎告知のあった場所に行ってまいりまして、ものすっごいでっかい教会が、習近平で最大というでっかい教会が建ってますね。もうそのバカでかさに驚いたんですけれども、しかしですね、また実に繊細な仕掛けがあって、この教会に塔があるんですね。高い塔が、その屋根の形がこの百合の花の形をして、下を向いたこう百合でね、ちょうどその真下に、マリアが受胎告知を受けた場所というのがあるわけです。まあ、今日のここはですね、受胎告知ではなくて、本来はそれはルカの話なんですけれども、ここを読むと、その話を思い出します。で、残念なことに、この今日の話のヨセフが見つかりのから話を聞いた教会っていうのは行かなかったですね。あるのかもしれないんですけれども、あんまり、ヨセフの話というのは、取り上げられない、かわいそうな人なんですね、父親でありながらね。しかし今日はその、ヨセフにまつわるお話でありますが、マタイによる福音書の1章の18節からお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は月のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。
その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。今日はこの特に23節のその名はインマヌエルと呼ばれるというところを中心にお話しいたしますけれども、その前にこの出来事を簡単にご説明する必要があろうかと思います。マリアとヨセフは婚約していたとありますが、これは当時のイスラエルの習慣でありまして、今でも婚約をして、それから結婚するという式たりというものは世界の各地に残っておりますけれども、当時のパレスチナでは厳密にこの婚約期間というものが守られておりました。でこの間はやがてこの2人は結婚するけれども、純潔を守って、そして、結婚の備えをするという、とても大切な時期であったということです。ところがある日ヨセフのもとに信じられないようなことが告げられるわけですね。あなたと婚約しているマリアは身重である。ヨセフは全く身に覚えがない。彼はおそらく最初は信じられない、しかしそれが事実だと分かると激怒したと思いますね。私という婚約者がありながら、なんというこのハレンチなんて言葉は最近使いませんけれども、女だろうか。安咲きにしてやりたいと思ったかどうか分かりませんけれども、本来ならばこういう場合ですね、イスラエルの法律によると石打ちにして殺してもいいと書いてあるんですね。厳しいです。大変厳しい。しかし聖書を見ますと、ヨセフは19節に、夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと書いてある。この訳はちょっと私は気に入らない、というのは、正しい人であったらばですね、マリアとの縁を密かに切るようなことはせず、この地域の秩序のためにもむしろ表沙汰にして白黒はっきりつけるべきではなかったかと思うんですね。で、いろんな訳を見ますと、これは正しい人であったけれどもと訳した訳もあります。英語の訳にもいくつかそういうふうに訳したものが ありまして、むしろその方が正しい意味じゃないかなと思うんですね。ヨセフは正しい人であったけれども、マリアのことを思いやってこれを表沙汰にしないで密かに婚約を解消して、そしてその相手の男と一緒にさせてやろうと考えた。ヨセフはこのクリスマスストーリーの中で本当脇役の脇役ぐらいの人なんですけども、私はこの箇所だけでもこれはやはりヨセフ素晴らしいことをしたんじゃないかなと思うんですね。マリアのことをそれだけ思っていたのかもしれない。ところが彼がそのように決心をしておりました時に、夢に天使が現れて不思議なことを告げるわけです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。こんな話は聞いたことないでしょうね。実際 まあ、世界にはこの偉人という人が、結婚しないで生まれたなんて民話みたいなの残ってるんですけれども、ヨセフはまあそんなことがあろうとは思ってもない、もうむしろこのマリアのことで心が悶々としてですね、内密に離縁してしまおうと決心した後でも、彼の心は定まらなかったんじゃないかと思うんですね。そしてなかなか寝つけないでいたら御使いが現れて、あの子供はマリアのお腹の子供は聖霊によって宿ったという、つまり神が宿した子供である、神の奇跡によってマリアのお腹の中に与えられた子供だと、こう告げたんですね。それだけではありません。マリアは男の子を産むと、もう生まれる前から男の子だと御使いは告げたんですね。今でこそ6ヶ月ぐらいになると超音波でこう調べてですね、ああこれはついてるから男だとか、ないから女だとかっていうこと言うんですけども、当時っていうかもうついこの間まで日本でも生まれるまで男か女かは分からなかったわけですね。まあ、御使いは男の子を産むと、で実際その通り男の子が生まれましたんで、まあ、もしかするとヨセフはイエスがお生まれになるまでなんとなく疑問を持ってたかもしれないけれども、男の子が生まれたっていうんで、まあ、これは間違いないと確信を持ったんじゃないかなと、まあ、私は疑り深いので思ったりもいたしますが、そしてその子をイエスと名付けなさい。イエスというのは当時はごく当たり前の名前です。ヘブル語ではイエスというのはヨシュアという呼び方になりますね。ヨシュア、あのモーセの後を継いでカナンの地にイスラエル人を導き入れたあのヨシュアでありますが、ヨシュアの、まあ、ギリシャ読みというか、イエス様の時代の、まあ、習慣ではこれをヨシュアではなくイエスと、まあ、発音していたわけですね。でこの子は自分の民を罪から救うからであると、この御使いが言いましたが、ヨシュアという名前は主の救いという意味であります。主の救いという意味だ。この子は生まれた子供に、今この子にヨシュアとつけなさい、主の救いという名前をつけなさい。なぜならこの子は自分の民を罪から救うからである。御使いはこの方が神の子であるということを知っておりますから、自分の民を罪から救うと言いましたね。自分の民を、イエス自身の実は民なんだけれども、その民を救うためにお生まれになる方なんだと、こう述べたわけであります。ヨセフはこの夢で聞いた御使いの予言を信じて、妻マリアを妻として迎え入れて、そして、生まれた子供にイエスと名前をつけるわけですね。でこのお話の間に22節23節に、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味であるという、この一節が入っているわけですが、これは、著者であるマタイが解説として入れている言葉であります。マタイは、自分の福音書の中でイエス様の生涯が旧約聖書の予言、旧約聖書の成就として起こったということを、説明するために、まあ、ことごとくこの旧約聖書の予言通りであったというようなことを述べておりますけれども、この子が生まれたのは旧約聖書の予言の通りであったとこう言っているわけです。で、括弧のこの23節のところはもともとはイザヤ書の7章14節というところに書いてある言葉でありますので、ちょっと開いていただきたいと思いますが、イザヤの7の14です。イザヤ書の7章14節、ここにこういうふうに書いてあります。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。 身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。この予言は実はイエス様がお生まれになる700年800年ぐらい前ですかねに、ユダの王アハズという王様に与えられたものでありまして、当時アハズは絶体絶命のピンチに立っておりました。というのは、彼の兄弟国である北イスラエルというもともと一つの国であった国と、そしてそのイスラエルの北側にあったアラムという国が手を結んで自分の国に攻めてきたわけなんです。まあ、仲間に裏切られたわけですね。で、彼はその時にもうこれはダメだというので、本来敵であったアッシリアという大国に助けを求めようとしたんです。その時にイザヤがこの予言を発しているわけです。アハズを恐れることはない、主があなたと共にいらっしゃる、その証拠として乙女が男の子を産むと、こう言ったんですね。で、この時に生まれた子供が誰であるのかというのは実は正確には分かっておりません。預言者イザヤの子供ではないかという説が有力です。イザヤの奥さんが子供を産んだというのはこの後に書いてありますので、その可能性が高いわけですけれども、いずれにいたしましてもこの予言の通りに男の子が与えられて、アハズはその神は私たちと共にいらっしゃるということを確信してですね、北イスラエルとアラムの連合軍に打ち勝ったということはこの後書いてあるんです。しかしマタイはこの話、この予言はアハズ王にだけ与えられた一時のしのぎの言葉ではない。いや、これはむしろイエス・キリストによって成就するところの、また世界人類のための予言の言葉だったんだという意味で、この言葉をここに挿入しているわけであります。マリアが結婚する前に聖霊によって子供が与えられて、そしてその子が生まれる、子供が与えられるというのは、これは夫婦にとって本当にこれは素晴らしいことでありますし、夫婦だけではなくてですね、その家族あるいは関係者一同、こんなに幸せなことはありません。私たちの教会にもたくさんの赤ちゃんが与えられておりまして、今日も母子室は満員です。赤ちゃんがたくさん、一番最近の赤ちゃんは10月29日に生まれたという赤ちゃんもあそこにおりますが、もうお父さんがもうこれ以上可愛いものはないというふうにさっきから見ておりますと、愛おしんでおりますね。もう片時も目を離そうとしないですね。子供は本当に可愛いものです。うちの坊主ももう2人とも大きくなりましたけども、子供が生まれた時の感動というのはこう忘れられないですね。本当にこれは神の恵みだな、本当に不思議な神様の何かこうね、御業を感じますね。で、このしかしですね、私たちに与えられる子供の喜びというものは、それはその家族だけに限られているものですけれども、この子はこれは世界の人のための、世界の人に喜びをもたらす赤ちゃんなんだ、子供なんだ、どこの子なんだということを、このインマヌエルという言葉が説明してくれているわけですね。この子が生まれたことによって私たちにはインマヌエルがわかるんだ。じゃあインマヌエルって何かというと、神は我々と共におられるという意味だ。これはヘブル語ですね。もともとユダヤの古い言葉です。ヘブル語でインマヌーというのが我々と共にという意味で、エルというのは神という意味です。エルという名前のついた、エルという文字のついた人が旧約聖書にたくさんおりますね。サムエルとかエルカナとかね、エリシャとかエリアとか、 っていうのは全部それは神というこの意味、まあ、言葉がついているわけですけれども、この子がインマヌエルと呼ばれる。この子を見るならば私たちにはインマヌエルが分かる、神は我々と共にいるということが分かると、マタイは述べたわけであります。神は我々と共におられると。じゃあなぜこのイエス様がお生まれになったことによって私たちは神が我々と共におられるということが分かったんだろうか。これが今日のお話のテーマであります。3つのことを申し上げたいと思いますが、第一にイエス様がお生まれになったことによって神は私たちの味方であるということが分かりました。これは先月中国教区の政界で選ばれたロマ人への手紙の御言葉にもあるように、神は私たちの味方である。で、我々日本人はですね、この、神というか神々というか、そういうものの意識というものは持っているわけですけれども、しかしこの神様が、神々が、仏様が、先祖様が私の味方かそうでないかということはについては確信がありません。時にはこれがたたりになったり呪いになったり罰を当てたり、しかしまた時には、家内安全商売繁盛のお助けをしてくれると。でいつも神様をこっちに向けようと、自分の味方につけようといろいろ考えてるんですね。日本の宗教行事っていうのはことごとくそうです。どうやったら神々を私の味方につけるか、先祖を崇拝するのもそうですし、お参りに行って、お賽銭をあげたり奉納したりするのもそうですね。で、それに媚びを売ってるというか、何かプレゼントをしてどうぞ私の味方になってくれと言ってるわけですね。また、ご機嫌を損ねると、敵になってしまうので、呪いになってしまうのでということで、なだめると、そういうことがもう日本の宗教行事もう全てそうです。皆さん今年1年神様は皆さんの味方だったでしょうか。敵だと思ったことはないですかね。呪われたなとか罰が当たったなとか、そんなこと思ったことないですか。神は我々と共におられるというのは神は我々の味方ということですね。イエス・キリストはもともとというか、この神の右に座しておられた神ご自身であられました。しかし私たちが一人で戦っている、みんなを敵に回して戦っている、そういう姿をご覧になってですね、ただ応援しているだけで済まなくなったんですね。あるいはただゲームを組み立てているだけでは済まなくなった、ある哲学者はですね、神というのはこれはゲームメーカーなんだと、人間をフィールドに置いてね、戦い合わせたり仲良くさせたりしてそのゲームを鑑賞しているだけだと、こういう考え方の人はいますね。しかし聖書はその鑑賞していた、あるいは傍観者で あるはずの神ご自身が私たちの戦いを見ていたたまれなくなって人間になってフィールドに来られたっていうんです。そして私たちのそばに来て、大丈夫、私があなたの味方だから、助っ人に来たよ、助けたよ、助けに来たよ。でマタイはそのことを、もちろんマタイだけではありませんが、福音書の記者はそのことを具体的に説明してくれています。マタイ自身そうですね。彼は主税人でありました。彼は祖国を裏切る者であったので、誰も彼の味方についてくれる人はいませんでした。しかしある時イエス様が彼の前を通ってですね、私についてきなさい、私のチームに入りなさいと言ったんです。マタイはすぐにその席を立ってイエスについていきました。私があなたの味方になってあげよう。遊女のところに行きました。私があなたの味方になってあげよう。呪われたと言われた雷病人の手を握りました。私があなたの味方になってあげよう。 サマリアの女のところに行かれました。イエス様はそうやって誰も味方になってくれない人のところに尋ね歩かれたんですね。そして私があなたの味方だと言って、イエス様はみんなの味方になられたじゃないですか。ザーカイの味方になられたじゃないですか。だからザーカイは自分のやったことを全部後悔して悔い改めて、財産も全部放出した。そして意地の悪いあの律法学者パリサイ人がこのイエス様のチームに攻撃をかけてきた。イエス様はことごとく彼らを打ち破られました。誰もイエス様に太刀打ちできなかった。そして最後は私たちを滅びに至らせようとするあの悪魔の呪いに対してもイエス様は十字架の上で完全と立ち向かってくださいました。彼らに刃を向けるならば私に向けなさい、私は彼らの味方だから、彼らを滅ぼすならば私を滅ぼしなさいと言って十字架にかかってくださいました。マタイの福音書の最初はこのインマヌエルという言葉で始まっていますが、一番最後は何と書いてあるでしょう。まあ、これも有名な言葉で皆さんご存知と思いますが、20節にあなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、ね、この新共同訳定本に欠けているなとかというのはついてますけれども、この私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのが最後の言葉なんですよ。インマネで始めてあなた方といつも共にいるという言葉で終わっているんですね。これはどういうことでしょうか。マタイはこの福音書全部を通してイエス様は確かに私と共におられたし今も共におられるということを知ってもらいたかったんですね。イエス様は私の味方だった、私の味方になって私を守って幸せにしてくださった、そのことを証ししているわけです。インマヌエルという言葉の表すもう一つの意味は、私たちは決して孤独ではないということです。人間にとって最も苦しいことは孤独です。孤独といっても誰も知らないところにね一人で住むというその、まあ、物理的な孤独ということじゃなくて、家族の中にいても孤独を感じることはありますね。誰も私のことを理解してくれない、誰も私のことを分かってくれない、そう思われることはないでしょうか。誰も自分の気持ちなんか分かってくれない、誰も私の苦しみなんか分かってくれない、そう思いますね。そう思わない人は多分いないんじゃないでしょうか。私の気持ちはみんな分かってもらってるっていう人はこの中にいらっしゃるでしょうかね。多分ないでしょうね。ああ私は孤独だ、私は一人だ。人間はいつもそう思っているんです。私と一緒にいてくれる人なんか誰もいない、私のことを気にしてくれる人なんか誰もいない、今日一日誰も私に声をかけてくれなかった、今日一日誰もお元気ですかとも言ってくれなかった。寂しいですよね。そのような孤独な私たちのところにイエス様は来てくださいました。イエス様は神であったけれども、神のあり方は捨てることはできないとは考え、できないとは考えなかった。神のあり方を喜んで捨てた。そして人間になって私たちのそばに来てくださいました。そしてあなたは一人じゃない、いやあなたのことは誰も分かってないと思ってもいるかもしれないけど、私はあなたのことは分かっている、私はあなたの心が分かっているよ、私はあなたを一人にしないよ、そう言ってイエス様は究極の孤独を実は体験してくださいました。キリストの十字架は孤独です。孤独の死ですね。弟子たちからも見捨てられて、愛されたユダヤの人々からも見捨てられて、そして最後は 父なる神からも見捨てられた。唯一イエス・キリストのことを理解しておられた父なる神にも見捨てられて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと十字架の上で叫ばれた。キリストは世界の誰よりも厳しい孤独を味わわれた。何のためでしょうか。それは私たちの孤独を理解するためです。ただ言葉だけで私はあなたの孤独が分かるとはイエス様は言われなかった。自分自身が誰よりも孤独な死を遂げて、そして私はあなたの孤独が分かると言われた。全てのものから見捨てられて、見捨てられた私たちの気持ちを分かると言われた。誰からも理解されないで、そして私はあなたが理解されない、その気持ちが分かると言われた。イエス様はそのためにおいでになりました。あなたは孤独ではない、あなたは一人ぼっちじゃない、あなたは インマヌエルの意味は、神は私たちを愛しておられるということです。共にいるということは、これ以上に深い愛の証拠はないんじゃないでしょうかね。一緒にいますよ。いや、イエス様、まあ一緒にいてくださるのはいいけれども、すぐにあなたは私のことは嫌いになる、すぐに嫌気がさすでしょう。私みたいのと一緒にいられる時間は何秒か、一緒にいてもらいたいけれども、いやもう本当に私はひどい人間だ。イエス様はそういう私たちに対して、そんなことは最初から分かってる、そんなことは分かってる、あなたが素晴らしい人間だから一緒にいるんじゃない、いやむしろその逆だ、むしろその逆だ、あなたは薄情で約束破りで、いつも心の中には人への不満が渦巻いて、自己中心で、もうどうしようもない悪党だということはよく分かってる。だけどそれでも私はあなたのことは好きなんだよ。そう言ってイエス様はあの馬小屋で生まれられたんじゃないでしょうか。私はあなたと一緒にいたいとよ、そのことをその身をもって表すために赤子になって来られたんじゃないでしょうか。赤ちゃんというのは一人で放っておかれられないんですよ。一人で放っておいたら死んじゃうんですよ、人間の赤ちゃん。人間の赤ちゃん放っておいたらどうなりますか。死ぬでしょう。誰か世話してあげなきゃいけないんですよ。誰かが抱っこして、おむつを替えて、おっぱいを飲ませて、まあめんどくさいことめんどくさい、ね、一人前になるのに何年かかりますか、ね、少し大きくなったら文句は言うしね、一人で大きくなったような顔して親に盾つくしね、まあ世話かかるんですよ。イエス様はですね、赤ちゃんで来られたんですよ、ね、赤ちゃんは相手を選ばないんです。相手を選ぶ赤ちゃん見たことありますか。生まれてね、親の顔見て、ああこんな親のもとに生まれてくるんじゃなかった、こんな親なら俺は生まれてこない方がよかった、他の親にしてくれと言って産婦人科で叫んでる赤ちゃんはおりませんよね、まあ、何年かしたらそう思うんですきっとね。だけど赤ちゃんの時はね、絶対そんなこと言わないの、ね、ああもうこの親はすぐに育児疲れになったりして、多分、もうこんなんなら産まなきゃよかったなんて心の中で300回ぐらい思うだろうけれども、まあ、それでもいい、 ここに生まれてきたんだから、僕はこの子の子供であってあげようって言ってですね、恵みとして親の手の中に入ってくるんですよ。これ神の恵みなんです。もう自分の子大きくなってからそんなこと言えるんですけどね。神は私たちを選ばないんです。いいですか？赤ん坊が親を選ばないように、神は我々を選ばないんです。私たちの手の中に来られたんです。命を預けられたんです。なぜか。神は我々と共にいるということを、その人間の手の中に感じさせるためですよ。そのぬくもりによってね、その匂いによって、その動きによって感じさせるためですよ。言葉じゃないんです。思想じゃないんです。赤ん坊は物を言わないんです。その温度ですよ。その手の中にあるぬくもりは神の愛のぬくもりで、私はあなたを愛している、私はあなたをと共にいたいと思っている、あなたがどんな人間でも私はあなたの手の中に、あなたの心の中に入りたいと思っている、その叫びですよ。これが巫女の誕生です。インマヌエルなんです。エルというのは神だという話をしましたね。神という、イエス様がお生まれになってから誰も神と呼んではならないんです。エルと呼んではならないんです。必ずこれをインマヌエルと呼ばなければならない。なぜならば、これははるか彼方の遠い遠いところにおられる裁き主の神ではなくなったからです。私たちの手の中に生まれてくださったインマヌエル、共におられる神だということが私たちに分かったんですから、ね、私たちが祈るときに神様と叫ぶ必要はなくなったんです。我らと共におられる神よと祈ることができるようになったんです。神は私たちと共にいらっしゃいます。クリスマスはそのことがはっきり示されたと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、心から感謝をいたします。巫女は私たちの味方になるために、すべてのものを敵に回して、また私たちの孤独を癒すために誰よりも孤独になり、私たちを愛するために裏切られ憎まれました。しかしそれを喜んでなさいました。主よ、私たちはもはや一人ではありません。孤独ではない、また誰からも愛されないものではありません。イエス様、あなたは私を愛し、私と共にあり、常に私の味方でありますから感謝いたします。主よ、クリスマスを本当に感謝いたします。イエス様が生まれてくださった、その事実を忘れません。心に刻みます。そして今日から私たちは二度と誰も私の味方になってくれないなどとは申しません。二度と誰も私のことを理解してくれないなどとは申しません。誰も私のことを愛してくれないなどとは申しません。なぜならインマヌエルなる主が共におられますから。救い主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。アーメン。感謝します。アレルヤ。ではご起立ください。青月主の御顔をご一緒に賛美して礼拝を取りましょう。仰げ
主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は、私たちの救い主である御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝を終わりましょう。どうぞ周りの方と握手してご挨拶なさってください。教会会議はこの場でそのまま行いますので、しばらく休憩した後、ここで食事をとって、教会会議に臨んでいただきたいと思います。